それでは今日の主題である主は我が力、我が隠れ場、これを吉村先生より講話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、はい、それでは今日は CM の18分の一番最初のこの全体の中の関東弁となっているところだけを見たいと思います。私の病気のことに関してずっと祈っていただき、そしてまた今も退院をできますけれども、まだ注意していろいろ今ねといきませんので、その方もまたいろいろ覚えてくださっていますことに感謝です。それで今日のところはですね、私は我が力で、私はあなたを慕うという役にこの役をしています。こういう場合、外国の言葉ではですね、単刀直に I love you というんですけど、日本語で I love you というと、非常にこう浮ついた男女間のような、そういう時になんとなく男女の限定されたところで言うように I love you とか言えばそうなってしまうんですね。原文は本来そういうことなんです。私はあなたを愛しています。ですから、この訳ですね。例えば、それをちょっと見てみますと、これは英語訳を持っておられる方は、それを見られたらわかるかと思いますが、ニュージェルサルムバイブル、とか他の訳も多くが単刀直入に I love you という形で訳しています。I love you, O Lord, my strength という非常にはっきりとした表現なんですね。まあこういったところ単刀直に確かに愛している。これは聖書的に言えばですね、一番大事なことはまず神を愛し、なり人を愛すということで、知るときには心を注ぎ出す。一番大事な部分を注ぎ出すということは愛なのであって、だから敵を愛するっていうのは好きとかいうことよりも、本当に誰かに対して、非常に悪い人に対しても心を注ぎ出して、その人の心が、悪が駆逐されて、聖なる霊が来ますようにと。そういう心を注ぎ出す祈りが愛である。神様に対しても、神様を一番霊と真実を持って、霊という心の真実を、深いところと真実を持って、ということがヨハネの福音書にもあります。注ぎ出すということが愛するということなので、一過ぎだ、嫌いだとかいう、そういう捨てないようなことと全く違うわけですね。人間の本質の一番奥底からの心の流れ、注ぎを、もう、聖書で愛と、神を愛して、また隣人を愛して、で、敵対する人をも愛するということで、これで、この日本語での使い方はどうもスペラクなんですが、本来はそうではないんですね。で、スペラク使い方になる感じといけないというんで、この私はあなたを慕うというふうな役にしてあるということですね。で、こういう点も、いつも言ってますが、その意味の本来の意味や、広がりを知るためには、すべてこの英語訳、その英語訳があれば、ということですね。他の一つ、コメント欄にも出して、I love you all, Lord. My strength. という関係ですね。I love you, 神様、愛します、おしようと。また、我が力。この strength にあたる言葉は、力。まあストロングって強いということで、国語と変われますが、名詞形ですね。My strength, 我が力、強さ、源、力。他の訳でも多くはこれと同じ表現になっています。プロテスタントの、まあ、代表的な訳でもある、New Revised Standard Version ですね、この NRS。それと、もう一つだけ、やはり一応これ出してるやつもと同じだということで見てもらっ これはニューインターナショナルバージョンで、プロテスタントのアメリカ標準的な訳として全く同じですね。I love you, O Lord, my strength という形です。原文では、ヘブライ語の原文では、これは、産語なんですね。ラハム、愛する、哀れみ、という意味なんですけども、エルハメカ、ヤフェ、気づき、エルハメカ、ラハムの変化で、愛する、ヤフェ、で、ハザコ、強い、力強いという動機になります。名詞形ですね。気づき、いいと私は。原文ではたった3語なんですね。エルハメカ、ヤフェ、気づき、エルハメカ、あなた愛する、ヤフェ、お待ちから。原文では3語ですが、日本語に直すと、シュということ、よという呼びかけの助詞で、私、がのという助詞で、また力よ、私はあなたを慕う、いくつもいくつもの品種の言葉がつながるという形で、原文のたった3語という簡潔さに比べて、日本では相当この品種の数がうんと多くなってしまうんですね。まあ、とにかくここのところはですね、私は我が力、神は我が力であり、その力の神を愛するのだと。そういう簡潔なこと、あとですね、この人の根底にある心の姿勢が言われているということです。神様に対して私たちはどういうイメージを持ってパッとこの思い出したのか。神は我が愛という気持ちには、我が十字架、十字架に許しによって神の愛が、に、とクリアに現れているということから、十字架こそは愛だということで、キリストは我が十字架と、神は我が十字架。そういうようにイメージされる方も多いかと思いますが、ここで我が力であるということがまず出てきています。で、これは、その後、主。原文ではヤハウェですけど、ギリシャ語訳でキュリオスということはですね、これ以前から言ってますが、主という新約聖書の訳語は神というヤハウェを訳したギリシャ語訳。ね、そのギリシャ語訳を人たちは使っていたわけです。ヘブライ語の聖書の訳。だから旧約聖書はそれは、旧約聖書を新約聖書であちこち引用されているのを見たら、これはヘブライの原点になくて、そのまま、ギリシャ語訳。ギリシャ語訳にいろいろ種類が部分的にとかも訳されてありますが、一番標準的に使われているのが、エジプトで70人ほどが訳したということが言い伝えられてきた70人訳というのが世界最大の翻訳文学の最初、翻訳文献の最も影響力のあったものということになります。そういうことで、主訳ということは、ヤハウェ、神の名をそのまま訳した言葉であるので、我が主、イエス・キリストは主、神と同じ意味で言っているんですね。私の神、我が神と。イエスというのは地上に人間としておいて、本当に、まだまだと、どのようなところに行かれ、どのような方々に心を注ぐのか、という。で、キリストというと、そういった全体の救い主の、とあれはしますが、復活したキリスト。永遠の昔から言われたキリスト。過去にいますし、今いますし、未来にもいます。そういうことも、このキリストという言葉ですね、含んでおるということになるわけです。で、次の三節の、いわ、砦、逃れば、我が神、私の神、 大岩と訳されていますが、これは外国訳でも、ヘブライ語でも、岩なので、まあ、岩と別の言葉だ。言語は別の言葉を使っているという意味から、大岩とここではまあ訳してあります。で、繰り返しているというところにですね、神は我が岩なりというイメージが強かったというのがわかります。で、酒どころも逃ればもう同じですね。いわゆる平行法のようなこと。で、取り出っちも、ね、この逃ればと。で、盾っていうのをですね、盾でもって救ってくれて、その盾のかけておれば大丈夫だと。いうことで、酒どころ。で、救いの角という、これは、孟子に角があったとかいうようなイメージがあって、これは神の力の動物でも角というのは、石の力の象徴にもなるので、これはもう、初めから角と、ポンと訳さないで、パワー、ストレングスとかいうふうに訳している英語訳もいろいろあります。ですから、ここは、我が盾、救いの角と言ったんじゃなくて、わからないですね。神様は救いの角だなんて言って、初めて聞いて、と思わない人はないと思います。救いの角ですから、ここは現代においては救いの角と言っていい不明になります。ですから、救いの力というふうに、それで言い換えた。英語訳でもそういうのも多くあります。言い換えております。ですから、まあ、救いの力と。ここで、この三節で言っているのは、逃ればということ。それから、この岩っていうことでもってですね、力、不動のものというですね、どんなことがあっても動かさない、そういう強固な力、秘密の力を持った存在。これは、シナイ山、実際に私も登りましたが、数百メートルまで高い山、何時間もかかって、もう全く岩ばかり。ほとんど植物生えてないですね。元の方にも本当にわずか。花崗岩ですね。こちらの日本の花崗岩とは、ちょっと感じが違いますが、それも、時々岩の崩れかかった小さなかけら私も使いましたが、縦地のこれ花崗岩だとわかるわけです。本当に岩。山を見ると本当に岩という感じ。ですがその強固な岩。主は我が岩と。日本人は、まあ、大体森林が山というと静かに、灌木が生い茂ったり、森林が生い茂ってるから、岩っていうのが露出してるっていうのは僕一部でしかないですね、崖っていうとか。で、日本人のイメージとしては、神様は岩です。ということを、ピタッとくるような感じで受け止める人は少ないんではないかと思いますが、これは聖書的な風土にもよっていると言うと思います。乾燥地帯で、本当に樹木は少ない。岩が、あちらこちらで土壌ついている。で、砂漠地帯でも時折ですね、深い切れ間があって、そこに水がない、流れていて、鳥やと、その細いウジラとかですね、それから、長い角を持った独特の、その、ヤギ、仲間。その、ある程度狭い領域に、深い裂け目に水が流れているところに様々な動物、でそこに、ヤシですね。夏目ヤシが自然に生育して、ヤシ一面でさえそういうところを見て、こういう奇妙な砂漠地帯の中で、こんなに不思議と水が湧き上がってくれているとあるんだということを実際に見て非常に強い印象を持って、今でも忘れられないわけですね。で、そういうところも岩が大きく裂けて、そして岩の、壊れた家の、壊れた家の、ところどころ、断崖のところに子供たちが来ておるわけ。そんな断崖のところに、アイペックスというな、アイペックスというこの大きな角を持ったヤギが、実際におったわけですね。ですから、この、そういう不動のように動かない、硬い、神様が岩だと。 そういうことで、この我が力、いわと。だからこそ、そんな不幸不動のもんだからこそ、また逃れ場になると。酒どころ、逃れ場と、三世でも繰り返しています。砦の塔だ。これも、敵が来るのをそこで見てバウンスということで、石の盾にもなるわけですね。酒どころという意味、両方の意味にもなっている。ここでこのように、神様というと、この力という側面と、隠れ場という側面が特に出てきていると思います。実際に私たちの信仰の中で、神様は確かにですね、この両方の側面を持って、絶えず私たちに働きかけてくださって、非常に苦しい時、誰に言っても分かってもらえないようなこと、これはたくさんの人たちが経験したし、また今もそういう状況に置かれていると思います。自分の肉体、体の重い病気、あるいは体の重い障害、それによって様々な苦痛を受け、また周囲の人からも、そういうことの病気や体における障害、あるいは、ことで受けた、そういうことを全く経験してない人たちには、まるでピンとこない。で、ね、障害があったり、病気が起こなくなると、どっか見下されてしまう。そういう自分の体の苦しみとともに周囲からの言わばとしたい無関心、あるいは見下すような、そういうことと戦わねばならない。前にも、この間召された勝田さんも、だいぶ前から何度か言ったが、医者でも自分はちゃんと理解できるのに、全く自分を無視して付き添いの人に、自分のことは自分に話してくれたらわかるのに。全く見もしないで、そばの付き添いの人ばかり見て話してると。もうこんな寝たきりのものには言っても何の意味もないっていう感じで、ありありだという人ですね。何らかの障害を持つ、目が見えない、耳が聞こえない、あるいは足が動かない、あるいは寝たきり。そういう状態になると、やはり周囲のものからは無視される。非常に軽く扱われる。家にも、一続きまねんだ、旧都市名の建築事務所を、死後に雇って、まあ、バリバリ、建築関係で設計にする、専門家としてやっていた人は中途で失明をした。そして、盲学校に行って展示、盲人たち教育を受けなかったけど、もう40代も中堅で本当に社会的に非常にいろいろと働いておった人なのに、自分の息子みたいな若い盲学校の教師が、よしたやれと。もう、まあ、普通に社会人を捉えて呼び捨てに行って、そんな社会ってどこにあるだろうか。ということで、非常にこのショックを受けたと、そのことを、まあ、実際に書いておられたのを見たことがある。障害を持っていても、中身は全く変わってない。様々な苦労と努力をして、そういう建築、設計事務所をして何人も人を雇っている。多くの仕事を社会的にもしておる。それを、まあ、たかが20代、ちょっと過ぎて、先生になったばかりのものが、呼び捨てにして、全くこの、そういう、対等の人格をまるっきり認めていないという、ずっとショックだった。目に見えないということも非常にショックだけど、そういうように、見下されてしまうということ。こういうことは、様々な、視覚、聴力、体、その他の内臓の病気にしろ動けない、あるいは脳の障害にしろ、それにアルツハイマー関係とかの認知症になるとか、みんな共通して、やはり見下されてしまうと。そこで唯一の避けどころは、人間世界はどこを見ても、なかなかそういう、外見的なものを取られて見下すと。 ことが本当に多くなるために、どんな人にとっても隠れ場がある。しかも力でもあるというのが神様だと。そういう主義から満たされて自分自身も一人でどうすることもできない。その助けをもらわなきゃいけない。そういうこの内面の痛み、苦しみ、あるいは悔しさとかですね。信仰がなければ、いよいよ悔しいとか、ある種のそういう人たちに対する攻撃心とか憎しみとかいうことも起こるかもしれませんが、そういうことが起こらないで、ね、しかもまっすぐな道を歩む人には本当に立ち上がる力がいる。非常に自分の家族が殺されたと。どうしても犯人が見つからないと。20年も経ったという、その、家族は、本当に子供まだあって、本当に小さい、働き盛りの若い、はつらつとした夫婦であったのに、家族もろとも殺害されたと。その母親が、私は過去の20年も、間、ひたすらその犯罪者の憎しみを持って、憎しみを抱いて生きてきました。って言って、非常に暗い顔をしていて、本当に驚いた。そんな目に自分の、いわゆる幸いな幸せな息子一家を根底から破壊した人に対する憎しみで生きてきたと。なんとまた、それこそまた別の意味で悲劇だと思ったわけですね。憎しみを抱くということは自分の心も蝕んでいくわけなので、そういう方が本当に神様を知らなかったために闇の中でずっと生活してきたと。それはこういう、そこから立ち上がる、前向きに立ち上がる主を我が力だという神様を知らなかったら、全くマイナスのサタンの力である憎しみをもとにして、もう中身の大事なみんな、だんだんと侵されていくわけですね。で、その苦しみや絶望感、そんなことはなぜ起こったのかというふうまで、企業によって自分の子供たちの不利感になぜ起こったのかという、その気持ちを持っていく場所はない。まあ、誰かに言っても表面的な同情だけであるということで、そういうふうに、どこにも持っていけないものを持っていく逃れ場として、酒どころとして神様がある。それは力なる神様だけじゃなくて、本当に愛の神様だからですね。で、これが前の時計に17編の8節にあった。私たちを非常に鋭敏な感覚で、瞳のように守ってくださるんだと。また、大いなる翼の影に、覆ってくださる。愛の翼。見えない大いなる翼で確かに覆ってくださり、罪があってもそれを覆ってくださって、泣きやごとくに扱ってくださる。心が冷えてしまった人を温めてくださる。人から見下され、自らも非常に苦しみにある場合に、その神様の愛の目に見えない翼の陰にて温めてくださると。そういうところがですね、この、逃れ場である神、翼の陰にっていうあの8節と、17編の8節ともつながっている。逃れ場といっても、例えば隣の谷で雨が持っているような風が吹くと、そんなところにちょっと一時のみ逃れ場とかなんですけど、では全く違うわけですね。このところは、17編の8節の、瞳のように守る。翼の影に、三翼の影に隠してくださる、逃れ場としてしてくださる神様。そういう神様、私たちは、あと新約聖書全体が力であり、酒どころである神様を絶えず呼ばれていると思います。求めをさらば与えられるというのは、そういう力と、隠れ場が、逃れ場が与えられる。で、十二人たち、一人はまあ、送られてしまいましたが、その十二人たち、十一人の人、残ったものが、 イエス様は一番難しい困難な戦いの時に眠りこけて、さらにまた囚われる時にもみんな逃げてしまって、さらにあんな人とは全く縁がないとまで言ってしまった。そのように何重にも罪深いものをの正体を表してしまった。そんな奴らは徹底して裁かれてしまう。あんなに愛だとか何だとか言ってた時に、ひどい奴らと言って、しばかれて追い出されるんじゃなくて、じっと遠くから見つめる眼差し。そしてそのような、心ならずも裏切り、また嘘を言ってしまう。そういったものをも、神様の許しの翼の鍵に置いてくださって、そして、祈りで待てと。約束されたを待てと言われる。そして、文字通り命がけで命をも殺されそうになっても、前進して抵抗するような、それまでには考えられないような、ただの漁師ですから、思想的な社会的なことも何も知らなかった。それが、ペルの最も権威ある大祭司がちょうど、そうした、あるいはローマの兵とか、あらゆる力に、もう、こうして、立ち上がってイエスの福音の証をするものだった。本当に、主は我が力。復活したキリスト、神様、我が力だ。そして、罪を犯してしまった時には、確かに、愛の翼、許しの翼を持って隠してくださる方だ。それを痛切に感じたことだと思います。私たちは常にこの二つのものを求めておると思います。特に高齢、老年になると若い時には全くそんな人を見聞きしたとしても、自分のこととは全く違った世界だと思っていたようなことを次々と老年になると迫ってくる。本当に弱さというもの。それから孤独になる。見捨てられていく。無視されていく。老年になって様々な病気や障害が起こると、そしてかつての親しかった人もまたそういう病気になり、交流もなくなる。そういう、非常な孤独、弱さの中に、だんだんと、いわば、沈んでいかねばならない。そういう時に、やはり、最後の最後まで、そこからでも希望を失わないような力、前向きに歩もうとする。たくさん傷を負ってもなおも前向きに歩もうとする力は、さらに、この神様、キリスト様から来る。そして最終的に私たちは死んでしまうけど、その死をも超えて生かせる力、復活させる力が、それで死は我が力、その死をも超えていく力をも表しているし、どんなことがあっても信仰と希望と神様の愛はいつまでも続く。そういう神様をおられると、まず信じて、弱い時の力にどこに神様がおるんだと、どうしてこれを癒してくれないかと、お前の時でも、まず神様は、どんな時でも隠れてもらってくださっているんだと。どんな時も必ず力を与えてくださると。信じることから、やり始まると。ということなんですが、十字架でも、それで許してあげると。そんな罪を許すだなんて、全世界の人を許す、信じるときは、途方もない力、霊的力だけど、それをまず信じる。ということから始まるのに、やはり神様のことは、そういかなる場合でも、最終的には力を与えてくださる。また、隠れようとあってください、そういう方を信じていく。そうすると、不思議と希望がますます膨らんできて、そして神様の愛の大きなつぼみの開いていくように、なんだか、地獄編、天国、煉獄編、天国編と。地獄は、かわいいですね。神経の深い深い、そこに下下に下っていくようなものとしています。煉獄は、少しずつ、段、 詰めて、螺旋状の段みたいに、階段状に、ずっと、段になって、高いところ、山のようになっていく。そして、ある一定の、様々な、苦しみに耐えて、時には不思議な賛美、音楽を聴け、ふっと、ひらっと次の段に上がっていくというところもありますが、最後の天国編は、大いなるバラの名字で書かれてあるわけです。そういうふうに、神様の愛の世界は、このバラに追加つけと、開いていくと。ああ、愛がこれで神様の愛これぐらいだったと。ものは、さらに経験する。こんなところの深い花びらのように、どこまでも、つくつくと、花開いていくのは神様の愛なんだと。そういうふうに信仰、希望、愛ということも、神様は我が力、どんな場合でも隠れが翼の陰に隠してくださる方と信じていけば、この人はますます、はい、ありと分かっている。そういう神様だからこそ、褒むべき方。ハレルヤの元の動詞、ハンガルですね、これ。そのことを賛美すべき方、感謝すべき本当の存在だと。だから、その死を私は呼び求めると言いますが、呼び求める。これはヘブライ語カラーなんですね。で、これは、で、英語で、まあ、プライとか、まあ、コールとか、訳されていますが、そのコールっていうのは普通ですね、ちょっと日本語では軽い意味しか使われない。ちょっと簡単に呼ぶっていうイメージが強いんじゃないかと思いますが、本来、これは、いつも言ってることですけども、英語っていうのは、一遍知った中学くらいで知ったような意味だけだと、それ残ってしまって、様々な深い、ふくよかな意味合いがあるのに、気がつかないということも多いですね。で、辞書はできるだけ、私が、ここに、時には、できるだけ分厚い辞書を使いと。で、基本語、現地の音とか、アウトとか、音とかですね。あるいは、毎回言ってるように、グッドとか、スイだとか、スイートとかですね。ビューティフルとか。そういう、様々な意味の元の言葉。全然一つにしてもですね。アポン、オン、あるいは、単純でアウト、フロムとか。様々な意味。そういうことのニュアンスを知ることで大事だと。辞書は単に言葉をパッと読むだけで読む。詳しい。読むべきだということを言われて、本当に私自身も、この大きな意味を実行して、英語の声出さというものを語学の深さを知らされたことであったわけです。でこういうところに聖書の一語一句が非常に重要な意味を持つという場合には、それは本当に、重要な言葉は、英語の詳しい人で調べてみると一層発揮でする。このこともちょっと言っておきます。コールという訳語もそうなんですけども、ここでコールというのは、沖縄地方で調べていただいたら、中辞典も書いてあると思いますが、大声で呼ぶかけ、なので大声で呼ぶ叫ぶ、意味をまず書いてあると。I heard somebody calling. I heard somebody calling. 誰か大声で呼んでるのが聞こえた。というような感じで、コールには単に呼ぶということ、まず最初に大声で呼ぶということを最初に書いてあるぐらいですね。ですから、ここで英語訳でコールと訳してもですね、その大声で呼ぶ、叫ぶように、そういうニュアンスがある。日本語でも呼ぶだけでない、呼び求めるという意味で強調している。別に求めるという。この意味は、ヘブライ語のカラーということはないんですけども、呼ぶだけで軽すぎるということから読むと。主よ、私は大声で叫ぶんだと、呼ぶんだと。そのぐらいそうですね、もう潰されて、死にそうだと言えば、もう小さなことボソボソと言えば、本当に叫びたくなる。大きな声を出さなくて、心の中で叫ぶ。そうして、その敵対するものから救われる。そうして、翼の首に安らいでくださる。力の神、そして愛の神。 そういうことが、まあ、ここではっきりと出てると。で、力の神というと、人間の、こういった霊的、精神的なことではなくて、万物はあの太陽のようなですね、宇宙の、あの膨大なエネルギーを放射するっていう力は、途方もない力ですよね。どんなに火事ボンボン置いてもですね、数キロ離れたら全くないわけです。ものすごい遠い距離からですね、放射して火に当たった途端太陽に当たった火事。そういうのが数知れなくあるという。そういう方の物理的な目に見える世界でもものすごい力だ。そういう力を持って私たちをも支えてください。自然界の力、様々なものは、美しさも、もうありとあらゆるものにこういうふうな美しさ、その創造の力も、まあ、ものすごい力だ。音楽でもそうですね。ベートーベン、すごい力ある賛美、作曲家。そのベートーベンやモーツァルト、バッハの全てに与えたのか、の無限大のそういう美しい音楽。あるいは力ある音楽の元を与えたのは神の力だった。美、真実、無限、そういう大の力を与え、人間に託して、それを世の中で明かさせる。そういう本面の力、霊的な力、すべてを通してこの、そういう神様を私は愛する。I love you. So, my strength, I love you.そういうことで私たちもこの二つの力なる神、そして逃れ場なる神を望むと思います。以上です。